天ぷらそばも家へ帰って一晩寝たらそんなに癇癪に触らなくなった。学校へ出てみると生徒も出ている。なんだかわけがわからない。それから三日ばかりは無事であったが、四日目の晩に住田というところへ行って団子を食った。この住田というところは温泉のある町で、城下から汽車だと10分ばかり、歩いて30分で行かれる。料理屋も温泉宿も公園もある上に遊郭がある。俺の入った団子屋は遊郭の入り口にあって、大変うまいという評判だから、温泉に行った帰りがきにちょっと食ってみた。今度は生徒にも会わなかったから誰も知るまいと思って、翌日学校へ行って1時間目の教場へ入ると、団子2皿7銭と書いてある。実際俺は2皿食って7銭払った。どうも厄介な奴らだ。2時間目にもきっと何かあると思うと、遊郭の団子うまいうまいと書いてある。呆れ返った奴らだ。団子がそれで進んだと思ったら、今度は赤手ぬぐいというのが評判になった。何のことだと思ったら、つまらない来歴だ。俺はここへ来てから、毎日、住田の温泉へ行くことに決めている。他のところは何を見ても、東京の足元にも及ばないが、温泉だけは立派なものだ。せっかく来たものだから、毎日入ってやろうという気で、晩飯前に運動カタカタ出かける。ところが行くときは必ず西洋手ぬぐいの大きなやつをぶら下げていく。この手ぬぐいが湯に染まった上へ赤い縞が流れ出したので、ちょっと見ると紅色に見える。俺はこの手ぬぐいを雪も代わりも汽車に乗っても歩いても常にぶら下げている。それで生徒が俺のことを赤手ぬぐい、赤手ぬぐいと言うんだそうだ。どうも狭い土地に住んでるとうるさいものだ。まだある。温泉は3階の新築で、上等は浴衣を貸して、流しをつけて8銭で済む。その上に、女が天目へ茶を乗せて出す。俺はいつでも上等へ入った。すると、40円の月給で毎日上等へ入るのは贅沢だと言い出した。余計なお世話だ。まだある。ゆつぼは御影石を畳み上げて、15畳敷きぐらいの広さに仕切ってある。大抵は14人使ってるが、たまには誰もいないことがある。深さは立って、父の辺まであるから、運動のために湯の中を泳ぐのはなかなか愉快だ。俺は人のいないのを見すましては、15畳の湯壺を泳ぎ回って喜んでいた。ところが、ある日3階から威勢よく降りて、今日も泳げるかなと、ザクロ口を覗いてみると、大きな札へ、黒黒と湯の中で泳ぐべからずと書いて貼り付けてある。湯の中で泳ぐものはあまりあるまいから、この貼り札は俺のために特別に新調したのかもしれない。俺はそれから泳ぐのは断念した。泳ぐのは断念したが、学校へ出てみると、例の通り、黒板に、湯の中で泳ぐべからずと書いてあるには驚いた。なんだか生徒全体が俺一人を探偵しているように思われた。くさくさした。生徒が何を言ったって、やろうと思ったことをやめるような俺ではないが、なんでこんな狭苦しい鼻の先が使えるようなところへ来たのかと思うと情けなくなった。それで家へ帰ると、相変わらず骨董攻めである。 学校には宿直があって、職員が代わる代わるこれを務める。ただし、タヌキと赤シャツは例外である。なんでこの両人が当然の義務を免れるのかと聞いてみたら、相人待遇だからという。面白くもない。月給はたくさん取る。時間は少ない。それで宿直を逃れるなんて不公平があるものか。勝手な規則をこしらえて、それが当たり前だというような顔をしている。よくまああんなにずうずうしくできるものだ。これについてはだいぶ不平ではあるが、山嵐の説によると、いくら一人で不平を並べたって通るものじゃないそうだ。一人だって二人だって正しいことなら通りそうなものだ。山嵐は、Might is right という英語を引いて、説諭を加えたが、なんだか要領を得ないから聞き返してみたら、強者の権利という意味だそうだ。強者の権利ぐらいなら昔から知っている。今さら山嵐から講釈を聞かなくってもいい。強者の権利と宿直とは別問題だ。タヌキや赤シャツが強者だなんて誰が承知するものか。議論は議論として、この宿直がいよいよ俺の番に回ってきた。一体、干渉だから、ヤグや布団などは自分のものへ、楽に寝ないと寝たような心持ちがしない。子供の時から友達の家へ泊まったことはほとんどないぐらいだ。友達の家でさえ嫌なら、学校の宿直はなおさら嫌だ。嫌だけれども、これが40円の家へこもっているなら仕方がない。我慢して勤めてやろう。教師も生徒も帰ってしまった後で、一人ポカンとしているのは随分間が抜けたものだ。宿直部屋は教場の裏手にある寄宿舎の西の外れの一室だ。ちょっと入ってみたが、西日をまともに受けて、苦しくっていたたまれない。田舎だけあって、秋が来ても気長に暑いもんだ。生徒のまかないを取り寄せて晩飯を済ましたが、まずいには恐れ入った。よくあんなものを食って、あれだけに暴れられたもんだ。それで晩飯を急いで4時半に片付けてしまうんだから、豪傑に違いない。飯は食ったが、まだ日が暮れないから寝るわけにはいかない。ちょっと温泉に行きたくなった。宿直をして、外へ出るのはいいことだか悪いことだか知らないが、こうつくねんとして、重金庫同様な浮き目に遭うのは我慢のできるもんじゃない。初めて学校へ来たとき、当直の人は、と聞いたら、ちょっと用足しに出た、と小遣いが答えたのを妙だと思ったが、自分に番が回ってみると思い当たる。出る方が正しいのだ。俺は小遣いに、ちょっと出てくる、と言ったら、何かご用ですか?と聞くから、用じゃない、温泉入るんだ、と答えて、さっさと出かけた。赤手ぬぐいは宿へ忘れてきたのか残念だが、今日は先方で借りるとしよう。それからかなりゆるりと出たり入ったりして、ようやく日暮れ方になったから、汽車へ乗って小町の停車まで降りた。学校まではこれから4丁だ。わけはないと歩き出すと、向こうからタヌキが来た。タヌキはこれからこの汽車で温泉へ行こうという計画なんだろう。スタスタ急ぎ足にやってきたが、すれ違った時、俺の顔を見たからちょっと挨拶をした。するとタヌキは、あなたは今日宿直ではなかったですかね?と真面目腐って聞いた。なかったですかね?もないもんだ。 2時間前俺に向かって、今夜は初めての宿直ですね。ご苦労様、と礼を言ったじゃないか。校長なんかになると、嫌に曲がりくねった言葉を使うもんだ。俺は腹が立ったから。ええ、宿直です。宿直ですから、これから帰って泊まることは確かに泊まります。と言い捨てて、済まして歩き出した。立町の四つ角まで来ると、今度は山嵐に出くわした。どうも狭いところだ。出て歩きさえすれば、必ず誰かに会う。おい、君は宿直じゃないか、と聞くから、うん、宿直だ、と答えたら、宿直がむやみに出て歩くなんて、不都合じゃないか、と言った。ちっとも不都合なもんか、出て歩かない方が不都合だ、と威張ってみせた。君のズボラにも困るな。校長か教頭に出会うと面倒だぜ、と山嵐に似合わないことを言うから。校長にはたった今会った。暑い時には散歩でもしないと、宿直も骨でしょう、と校長が俺の散歩を褒めたよ、と言って、めんどくさいからさっさと学校へ帰ってきた。それから日はすぐ暮れる。暮れてから2時間ばかりは、小遣いを宿直部屋へ呼んで話をしたが、それも飽きたから、寝られないまでも床へ入ろうと思って、寝巻きに着替えて、蚊帳をまくって、赤いケットを跳ねのけて、トンと尻餅をついて仰向けになった。俺が寝るときに、トンと尻餅をつくのは子供の時からの癖だ。悪い癖だと言って、小川町の下宿にいた自分、2階下にいた法律学校の書生が苦情を持ち込んだことがある。法律の書生なんてものは、弱いくせに矢に口が達者なもので、愚なことを長たらしく述べ立てるから、寝るときにどんどん音がするのは、俺の尻が悪いのじゃない。下宿の建築が粗末なんだ。掛け合うなら下宿へ掛け合え、とへこましてやった。この宿直部屋は2階じゃないから、いくらどしんと倒れても構わない。なるべく勢いよく倒れないと寝たような心持ちがしない。ああ、愉快だ。と足をうんと伸ばすと、なんだか両足へ飛びついた。ザラザラして、蚤のようでもないから、こいつは、と驚いて、足を2、3度、ケットの中で振ってみた。すると、ザラザラと当たったものが、急に増え出して、すねが5、6箇所、ももが2、3箇所、尻の下でぐちゃりと踏みつぶしたのが一つ、へそのところまで飛び上がったのが一つ、いよいよ驚いた。早速起き上がって、ケットをパッと後ろへ放ると、布団の中からバッタが5、60飛び出した。正体の知れない時は多少気味が悪かったが、バッタと相場が決まってみたら急に腹が立った。バッタのくせに人を驚かしやがって、どうするか見ろといきなりくくり枕を取って2、3度叩きつけたが、相手が小さすぎるから勢いよく投げつける割に効き目がない。仕方がないからまた布団の上へ座って、すす吐きの時にござを丸めて畳を叩くようにそこら近辺をむやみに叩いた。バッタが驚いた上に、枕の勢いで飛び上がるものだから、俺の肩だの、頭だの、鼻の先だの、くっついたり、ぶつかったりする。顔へついたやつは、枕で叩くわけにもいかないから、手で掴んで一生懸命に叩きつける。いまいましいことに、いくら力を出しても、ぶつかる先が蚊帳だから、ふわりと動くだけでも、ふわりと動くだけで少しも手応えがない。 マッタは叩きつけられたまま、蚊帳へつらまっている。死にもどうしよう、どうもない。ようやくのことに30分ばかりで、マッタは退治た。ほうきを持ってきて、バッタの死骸を吐き出した。小遣いが来て、何ですかと言うから、何ですかもあるもんか。バッタを床の中に飼っとくやつがどこの国にある。まぬけめ。と叱ったら、私は存じません。と弁解をした。存じませんで済むか。とほうきを縁側へ放り出したら、小遣いは恐る恐るほうきを担いで帰っていった。